時間の許す限りのんびりお付き合いください。竹原ピストルといいます。どうぞよろしく。初心に帰るの後とちょっと、軽く聞こえてしまうんですけど、僕もそういう気持ちで、やろうと思います。オールドルーキーって歌散らして生きてきたから、すっかりうってつけの声になってしまったよ。君にラブソングを歌って聞かせるには、うってつけの情けない声になってしまったよ。あの頃は出会ってりゃそりゃ酒もうまくなるさ。だけど俺はやめたんだ、そういうのはもうやめたんだ。オールドルーキー、積み上げてきたもので勝負しても勝てねえよ。上げてきたものと勝負しなきゃ勝てねえよ。そしてどんなにささくれだった激闘の最中にも、ぬくもりを忘れるな。愛されもののぬくもりをオールドルーキー。 バイト帰りに、海で釣りしながらぼーっとしてる時に浮かんだ、歌を歌います。魚がかかったぞってそういう意味です。フィッシュオンっていうと、なあお前はどう思う？神様はいると思うかい？フィッシュオン。上機嫌なのかっつうと他でもなく友達ができたからなんだ。そいつは僕の頭の中にいるんだよ。そいつはとってもブサイクな顔をしているよ。僕の顔と僕の顔を足して2で割ったかのようなとってもブサイクな顔をしているよ。伸びかけの坊主頭、陰毛みたいな不精ひげ、目尻には彫刻刀で彫ったかのような深い笑いじわが何本も刻まれていて、右にひん曲がった鼻からは鼻毛がボーボー、腫れぼったい薄紫色の唇からはみ出した かけた前歯は真っ黄色。そいつはとってもブサイクな顔をしているよ。僕の顔と僕の顔を足して2で割ったかのようなとってもブサイクな顔をしているよ。毎日そいつと狭い狭い頭蓋骨の中で二人きりで過ごす時間が待ち遠しくて仕方がないんだ。愛しいな恋しいな、とっても愛しいな、とっても恋しいな、愛しすぎて恋しすぎて、いつかぶっ殺しちゃったらごめんね。でもなく友達ができたからなんだ。そいつは僕の頭の中にいるんだよ。そいつはとってもブサイクな心の持ち主だよ。僕の心と僕の心を足して2で割ったかのようなとってもブサイクな心の持ち主だよ。自分が傷つかないためだったら平気で他人を傷つけて、自分が愛されるためだったら平気で他人を憎んで、自分が褒められるためだったら平気で他人を蹴落として、自分のヘタレっぷりは棚に上げて他人には平気でもっとしっかりしろなんつって、そいつはとってもブサイクな心の持ち主だよ。僕の心と僕の心を足して2で割ったかのようなとってもブサイクな心の持ち主だよ。毎日そいつの狭い狭い頭蓋骨の中で二人きりで過ごす時間が待ち遠しくて仕方がないんだ。愛しいな恋しいな、とっても愛しいな、とっても恋しいな、愛しすぎて恋しすぎて、いつかぶっ殺しちゃったらごめんね。 だけだ。手に持った釣り竿は黙る顔をフラッシュ。じっと目を閉じ、僕はお前に会いに行く。 Oh yeah! なあ、お前はどう思う？神様はいると思うかい？ちげえよバカ野郎、いるかいねえかなんて聞いてねえよ。いるかいらないかを聞いてんだよ。しばしの沈黙の後、ようやくお前が何かを語り始めようとしたそのタイミングで竿先の鈴が鳴る。全くもってファック。こんな時に限ってフィッシュオンってか。
山が近づいてくる熊だ
った
っけ失礼しました長津さんがそう言ってたんで熊だけだよ間違えすぎます素晴らしい景色ですいや、やっぱなんかその景色をなんで一緒に眺めるのが長津さんなのかってそういうことに憤りを感じたりはしたんですけどあの子だったらなみたいな確かにでもやっぱ感動しましたそのちょっと歌う時期としては時間が逆戻りしてしまうんですがひまわり咲くまであと少しっていうラブソングを、これまた今日の景色を思い浮かべて歌おうと思います
あったと疲れるねお腹減るし喉も渇く僕はもう食べないよ飲まないよそばにいてね歌いたくないことは歌わない君の絵は下手くそだ僕の絵は上手だよ比べるな比べるな比べるな比べるな比べるな何が香る山が香る何が触れる君が触れるあと少しあと少しひまわり咲くまであと少しひまわり咲くまであと少し
する先輩なんてもういくらでもいるもんでそれぞれがそれぞれの個性でやってるわけですからざっくりとフォークっていう言葉で一括りにするのは甚だいかんちょっぴり乱暴なのかなと思うんですがフォークで教わったことって表現したいことがあったらもう言葉を選ぶな手段を選ぶなってそういうようなメッセージを受けながら聞いてたんですねそれを まあ、これは勝手な僕の解釈ですけど、そういうものを教えてくれたのが自分にとってのいわゆるのフォークという音楽なのかなと思います。言葉選ばなすぎて、手段を選ばなすぎて、放送禁止になった歌もいっぱい作ったけどでもそういうふうにしか伝えたくなかったというかですね、デビューシングルが放送禁止のバンドっていうのもなかなかないのかなと思ってね、僕は薬膳というバンドをやってたんですけど、父ちゃん母ちゃん俺たちメジャーデビューしたんだぜって言ったんですけど、かけてもらえないんじゃしょうがないです次の歌はヘンテコな描写もあるんですけれど、歌っている時はホワイトを歌っている時と同じような気持ちで歌っています。去年の冬のある日のこと、渋谷にあるラママっていうライブハウスに友達のバンドのライブを見に行きました。そしてライブ終了後はズーズーしくそのままラママで行われた打ち上げに参加しました。打ち上げ開始からしばらくすると同じテーブルに座っていた初対面の若者たちがなんだかんだと僕に絡んできました。大人として軽く受け流しておけばよかったのでしょうが、若干酔っ払っていたこともありつい全力で絡み返してしまったのです。ライブハウスの名前なんですけど、渋谷ラママ午前2時という歌です見たいですなどと過失オレンジを緑茶のごとくズーズーすすりながらへらつくクソガキのドタマをいざ勝ち割ろうとビール瓶を振り上げたのですが、まあまあ勘弁してやってよと割って入ってきたモヒカン野郎の耳たぶにズドンと貫通する。五寸釘台のピアスのその迫力に思わずのけぞり舌打ち一つ、ビール瓶をテーブルの上に戻したのです。ちょんちょんとシャツの袖を引っ張られたので振り向くと君はステージの上、片田舎の大学の軽音楽サークルの練習風景に似た、惰性惰性のジャムセッションに合わせてタップダンス風の、要するに足腰の動きに重きを置いた踊りをあんなにも汗だくになって披露している坊主頭の男を指さしていました。そして私霊感強いからわかるんだけどね、あの人吉川浩司の霊に憑依されちゃってるよと僕に耳打ちしてきました。僕は大層機嫌が悪かったのだけれど、それでも無理をして、うん、なるほど、あの足腰の動きの切れ味といい、なんといい、あれは間違いなく吉川浩司の霊の仕業だね。でバカ、吉川浩司まだ生きてんじゃねえかよと少し長めの乗りツッコミを入れてやりました。すると君はなんだかとっても嬉しそうににっこり微笑むと僕に腕を絡ませてきました。なんだてめえ慣れ慣れしいぞと言ってやろうかとも思ったのですが、正直まんざらでもなかったので放っておくことにしたのです。 さっきのモヒカン野郎も黙ってじっとその様子を見つめていました。
いいかおめえらこの野郎、このメロディーの存在は
俺の所属プロダクションにはもちろんのこと、他の誰にも明かしちゃダメだぞこの野郎。
いいかおめえらこの野郎、バカ野郎、
心を大切にするんだよ。
いいかおめえら止めろバカ野郎、
体を大切にするんだよ。午前2時、踊り疲れたのか、はたまた君の言う吉川浩司の霊とやらが無事払われたのか、あの坊主頭の男がステージの真ん中でペタッと体育座りをしていました。渋谷のまま午前2時という歌でした。ありがとうございました。HIV のなんかチャリティーコンサートとかそういうのに出てスピーチするときに思いっきり間違って HMV レコード屋さんの名前を挙げてそのままスピーチしちゃったけど、みんな怖くて訂正できなかったそれさえもスルーされるきっかけさんってよっぽど怖いのかなって熊ヶ岳と駒ヶ岳のレベルじゃないですかあ、なんかちょっとなんか余計なこと喋ったかもしれないですね秘密ではないし渋谷ラモは午前2時という歌を歌わせてもらったんですけど、その中にリストカットの跡がある女の子出てくるんですけどね、この女の子がちょっとなんか面白いことして、そのリストカットをどうしてもやめることができないという自分の弱さも全部背負った上で、未来に羽ばたいていこうみたいな、そういう気持ちから背中にでっかいあの鳥の翼のタトゥーを取ったと。そしたらピタッとやめることができたんだよねみたいなって言って、自分でそうやってちゃんときっちりフェリーをつけて前に進むことができるなんてもうすげえことだし、自分にはあんましいけないことだなと思って思わずちょっと感心しちゃったんですけど以来や、どこでも顔を合わすことはないですけど、風の頼りになんか結婚して、普通に平凡な、悪い意味でなく普通にシフトして生活しているみたいなことを聞いたんですけどね、なんかほっとしたというか、今度は背中に鳥の翼のタトゥーを入れるのが止められなくなったらどうしようって思ってたら今度はこの翼だらけになったらどうしようね。よかったですあからさまな 幸せとか不幸せとかはいいから、なんとなくあるがままに、あるがままに、なすがままに、生きさせてくれよっていう、そんな思いで書きました。代わり番号がちょうどいいという歌です。もうちょっと終盤です。
コロコロ転がっていこう、コロコロを転がり続けていこう。雪だるまみたいに転がれば転がるほどブクブク膨らんでいくのではなく、むしろ湿っぽくならない程度に少しずつ縮みながら、ただコロコロ転がっていこう、ただコロコロ転がり続けていこう。鉛筆の芯みたいに何かを刻んでいくことなく、消しゴムみたいに何かを消していくことなく、月が綺麗な夜は星が見えない、星が綺麗な夜は月が見えない、カーリバンコがいいな、カーリバンコがちょうどいい。フラフラしていこう、フラフラし続けていこう。夏は涼しい街で、冬は暖かい街で、春と秋はどっちにつかずの街で、ただフラフラしていこう、ただフラフラし続けていこう。何かを見出すことなく、むしろ何かを見て見ぬふりで、月が綺麗な夜は星が見えない、星が綺麗な夜は月が見えない、カーリバンコがいいな、カーリバンコがちょうどいい。
8月ぐらいに、友達と電車で、マスターがもらくださったものを床に置いていいかなと思うけど、楽器の上にも置けないしで、いろいろ気使うんですよ去年の夏ぐらいに、友達と電車でブラブラ旅してまして、なんとなく何の気なしにゴールにしたのが、広島の平和記念公園でした。で、夕暮れ時に着いたんですけど、ベンチに座ってぼーっとじっとこの原爆ドームのちょっと斜めぐらいですかね、このぐらいの姿をじーっと小1時間ばかり見ていたら、その雰囲気というか佇まいが、こう物思いにふけている、ぼーっと物思いにふけている女の子の姿のようにも見えてきて、あ、だったらと思って、そういう連想から女の子っていう歌を書いたんで、それを歌います。で、別にそれが毎年恒例ってわけじゃないですけど、今年の8月も、遊びてきました。今年の8月6日で64歳ですね。64歳の女の子みたいです。世にも悲しみを帯びた誕生日なのかなと思いますけど。じゃあまた来ますっていう感じで帰ってきたから、来年も行こうかなと思ってます。
ないこと、あとも悲しいこと、あとも楽しいこと、あとも嬉しいこと、
8月6日の晴天を力任せに殴りつけてから、もうなのかまだなのか、63年の月日が流れたという。今年も君は歩き出すことも横たわることもできないまま、おばあちゃんになることも赤ちゃんに戻ることもできないまま、辛いこと、あとも悲しいこと、あとも楽しいこと、あとも嬉しいこと、あただぼんやりと空を見上げ、物思いにふけている女の子、ただぼんやりと空を
今日は永田さんのライブの中で 僕と、そして僕と浜野くんでやっていた浜野くんという友達で2人でやっていた僕で親子前が初めてローグに行って無理やり歌わせてくださいってお願いしてっていうそういう出会いの話してましたけどね。そうですね、旭川北ジャンボリーの横島さんがローグに行って永瀬さんという人にお願いしたらいつでも歌わせてもらえるって聞いたんですけれども、歌わせてくださいっていうおっしゃった通り卑怯な手を使ってですね、ステージ上げてもらったんですね。迷惑だったっていうのも本当なことだったかもしれないですけどね。でも迷惑だったって言わないと笑いにならないからそういう風に言うのかなと思うんですけど、その時の永瀬さんめちゃくちゃ優しかったんですよ実はね。新年会やってる中でいきなりパンってステージ上がって歌ったって誰も聞いちゃいねっていうような状態になるじゃないですか。なもんだから自分がまず先にステージ上がってちょっと俺歌いますとかって歌った後に、ぜひねなんかちょっと夜行前っていう2人来てるからライブ聞いてやってねってちゃんとなんか前説みたいなのしてくれて場作ってくれたんですね。そういう自分の優しいところは言わねえで、なんかグダグダこうチクチクなんか悪口みたいなの言ってるところが好きなんですけどね。で今日永瀬さんと二人でラジオ行ってきて、パーソナリティの安川さんっていう方が、そのもう10年も前になります、夜行前始めたばっかの頃が10年前の竹原さんと今の竹原さんというのはどういうところが変わりましたかねって質問したんですね。絶対永瀬さんになんか永瀬さんは茶化して返すと思ったんですよ。なんか一つ二つなんか冗談みたいなので返すかなと思ったら、真面目な顔でいや何も変わってないですって言ったんですよ、言ってくださったんですね。俺はそれが涙で出るぐらい嬉しくて、ずっとあんな状態の時もこんな状態の時もあんな時期こんな時期の時もずっと、僕らのライブを見てくださった方に何も変わってないですって言われたのがとても嬉しかったですね。それこそローグに乗り込んでいった時と同じような気持ちで、最近は歌を歌してもらってるんで、分かってもらえてるなと思って嬉しかったです。それはトリオによってはひょっとしたらギターお前相変わらず下手くそだな、変わってねえなっていう意味だったかもしれないですけど、それは永瀬さんに言われたくないし僕もまあここぐらいのしか使わないですから、ね、そういうとこは師匠譲りなんですかね、なんて思いました。月光と陽光の交差点、群青色に染まった暮らし、フルボリュームの静寂が響き渡る、リビングベイビー、君の肩を抱き寄せて抱き寄せて、ただそれだけベイビー、アコースティックギターを持ってきておくれベイビー、アコースティックギターは万能だ、ボディの部分は枕としても使えるし、フレットの凹凸を利用して大根を下ろすこともできるし、弦は輪っかに結べばちょっとしたアクセサリーになるし、ヘッドの部分は背中が痒い時に孫の手としても使える、だけどベイビー、もう少しだけアコースティックギターを普通に楽器として使わせておくれ、久しぶりに歌いたいことが見つかったんだ、いや本当はこの世に生まれてきたその瞬間にすでに見つけていたはずなんだベイビー、歌いたいことが一つだけあるんだ、いや本来歌うべきことは一つだけのはずなんだ、それは今だ、俺は今を歌いたいんだ、今の情熱を、今の挫折を、今の幸せを、今の不幸せを、今の生を、今の死を、今のスタートを、今のゴールを、今の俺を、今の俺と君をベイビー、俺は今を歌いたいんだ、今を歌うこと、それは俺にとって今を生きることに他ならないんだベイビー、愛してるよだけど、いやだからこそベイビー、愛してるよだからこそ今はごめんねベイビー。陽光と月光の交差点、群青色に染まった暮らし、フルパワーの脆弱が満ちたリビングベイビー、君の肩を抱き寄せて抱き寄せて、ただそれだけベイビー、現実から逃避することはできないという、現実からは逃避することができないという、現実からは逃避することができないという、現実からの逃避を試みてベイビー、これは現実からの逃走、それとも現実との逃走、逃げ走ると書いての逃走、戦い争うと書いての逃走ベイビー、いずれにしてももう少しだけ逃走あるいは逃走を続けさせておくれ、なぜならいずれにしてもその先に待ち受けているものは折れなく
今だからだ。俺は今を生きたいんだ。今の情熱のままに、今の挫折のままに、今の幸せのままに、今の不幸せのままに、今の生のままに、今の死のままに、今のスタートのままに、今のゴールのままに、今の俺のままに、今の俺と君のままに。ベイビー、俺は今を生きたいんだ。今を生きること、それは俺にとって今を歌うことに他ならないんだ。ベイビー愛してるよ、だけど、いや、だからこそ。ベイビー愛してるよ、だからこそ。今はごめんね、ベイビー。長い前振りでしたけど、最後の歌です。バカはいつまで経ってもバカだって歌です。マイセルフ。私は私を変えたくて、私は私なりに新しい私を探したんだけれど、何やっても余計に私が私に染み付いていくばっかりで、結局のところ私は以前にも増して私になった。私は私を変えたくて、私は私なりに新しい私を探したんだけれど、何やっても余計に私が私に染み付いていくばっかりで、結局のところ私は以前にも増して私になった。私は私を変えたくて、私は私なりに新しい私を探したんだけれど、何やっても余計に私が私に染み付いていくばっかりで、結局のところ私は以前にも増して私になった。私は私を変えたくて、私は私なりに新しい私を探したんだけれど、何やっても余計に私が私に染み付いていくばっかりで、結局のところ私は以前にも増して私になった。私は私、竹原ピストルでした。最後までありがとうございました。